中小企業振興支援事業を展開中、人材育成、産業財産権取得など、市ではすでに市内で創業している中小企業が経営管理能力の強化や技術力の向上により持続的に発展できるよう、中小企業振興支援事業を実施しています。同事業では企業の人材育成、ISO 認証取得、特許実用新案など産業財産権の取得、展示会や見本市への出展、環境施設の導入などにかかる費用の一部を補助することによって、中小企業を支援し、地域産業の活性化を図ります。表があります。中小企業振興支援事業支援メニュー、ISO 認証取得事業補助金、取引の優位性や創業環境充実のため、ISO 9000シリーズ14001認証取得費用の一部を補助します。経費の2分の1、上限50万円。人材育成事業補助金、自社での人材育成が困難な中小企業に対し、研修受講に要する費用の一部を補助します。経費の2分の1、上限5万円。依頼試験等実施事業補助金、新製品の開発を支援するため、依頼試験・機器使用費用の一部を補助します。経費の2分の1、上限10万円。展示会等出展事業補助金、取引の活性化を図るため、展示会や見本市への出展費用の一部を補助します。経費の2分の1、上限20万円。産業財産権取得事業補助金、新技術、新製品の保護及び研究開発を奨励するため、産業財産権取得費用の一部を補助します。産業財産権、特許権、商標権など、経費の2分の1、上限10万円。環境施設設置事業補助金、環境に配慮した施設の積極的な導入に対する費用の一部を補助します。雨水活用施設、1施設につき50万円、太陽光発電施設、1施設につき100万円、風力発電施設、1キロワットにつき3万円、上限50万円、屋上・壁面緑化、次のいずれか低い方の額、上限100万円。1、屋上緑化した面積1平方メートルあたり2万円を乗じて得た額、あるいは壁面緑化、1平方メートルあたり5000円を乗じて得た額、または合計額。2、緑化に要した費用の2分の1の額。表終わり。対象、市内で創業している中小企業者、個人事業主を含む、及び中小企業者で構成する団体で、次の要件をすべて満たしていること。1、市内で1年以上継続して同一事業を行っている。2、納期限の到来した市税を完納している。なお、同事業による支援は、1年度内に1メニューのみ申請できます。ただし、環境施設設置事業については、年度にかかわらず、1施設1回のみとなります。申請前に商工課へご相談ください。市内への移転・事業拡大を奨励。企業立地促進事業。また、市では市内の雇用機会拡大と地域経済の活性化・持続的発展に向けて、企業立地促進事業を進めています。同事業では、市外から市内への移転を希望する企業や、事業拡大を検討している市内企業に対して、初期投資の軽減が図れるように、企業立地奨励金の交付や固定資産税等の軽減など、さまざまな奨励制度を設けています。表があります。企業立地促進事業奨励制度。 立地奨励金、投下資本額の 10% を奨励金として交付します。上限3000万円。雇用奨励金、市内在住者を新規に6人以上雇用する企業に対し、6人目から1人につき30万円を助成します。雇用期間1年以上、上限1000万円。雇用者が障害者の場合は、限度額にかかわらず10万円を加算。環境施設奨励金。環境施設、雨水活用施設、太陽光発電施設、風力発電施設、屋上壁面緑化を設置した場合、費用の一部を奨励金として交付します。合計で上限800万円。固定資産税等の軽減。固定資産税、都市計画税を3年間、税率2分の1に軽減します。すでに市内で3年以上操業している中小企業が適用を受ける場合には全額免除します。表終わり。対象地域、工業専用地域、工業地域、準工業地域、3000平方メートル以上の一段の地域、市街化調整区域、他法令等により企業の立地が認められる場合に限る。対象業種、製造業、情報通信業、自然科学研究所。企業立地奨励制度、新たに1社認定。市では企業立地促進事業の奨励制度で、今年度新たに1社を認定。認定を受けたのは、本郷地区に立地を計画中の株式会社安井精機です。液晶ディスプレイなど電子部品を作る機械を製造。同社は、海老名市企業立地審査会による審査を経て、8月19日に市長から事業計画認定書の交付を受けました。小さな写真があります。株式会社安井精機と正面に書かれた社屋の前で、市長から認定書を渡されています。後ろには社員が大勢並んでいます。写真終わり。市では今後も、同事業により市内に新たに進出する優良企業や創業環境の改善を図る市内企業への支援を進めていきます。問い合わせ、商工課、電話 235-4843。ストップ、児童虐待。疑わしい時も通報を。児童虐待は、家庭教育としてのしつけとは全く異なり、子ども自身の成長と人格形成に重大な影響を与える人権侵害の問題として考えられています。厚生労働省の調査では、近年、児童虐待に関する相談が増えています。また、市子ども家庭相談室への相談、情報提供も増加傾向にあります。しかし、子どもが虐待されているかもしれないと思っても、確信が持てないことから通告をためらってしまう方も多いようです。このため、児童虐待防止法では、児童虐待を受けたと思われる児童も通告の対象として、虐待の早期発見を求めています。虐待に気づいたり、虐待が疑われたりする場合は、子ども家庭相談室にご連絡ください。また、緊急の場合は、速やかに児童相談所や警察に通告をお願いします。通告・相談時の要点は次の通りです。通告時の要点。気づいた、または発見した日時。児童・保護者の情報。氏名・年齢・住所など、わかる範囲で。虐待の恐れがあると思った状況、誰がどのようなことをしていたのかなど、通告者の情報、できれば氏名、住所、電話番号など、通告した方の秘密は守られます。また、児童虐待の通告義務は、法律で守秘義務違反に当たらないことが明記されています。なお、通告した方が虐待であることを証明する必要はなく、 判断は専門機関が行います。その結果、児童虐待ではなくても、善意の通告が罪に問われることはありません。児童虐待とは、親や養育者などが子供に対して行う次のような行為です。1、身体的虐待。児童の体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。2、性的虐待。児童に猥褻な行為をすること。3、ネグレスト。養育の拒否や放置。児童の心理の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置。4、心理的虐待。児童に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応。児童が見ている前での配偶者に対する暴力など。虐待が子供に与える影響。児童虐待は子供の体、性格形成、行動などにおいて深刻な影響を与えます。1、体への影響。あざ、出血、窒息、やけど、骨折、発育不全など。2、知的発達への影響。脅しや無視により中枢神経の発達に影響を及ぼす場合があります。また、頭部への殴打などで脳に障害を及ぼす場合もあります。3、精神面への影響。自分を悪いこと思い、自分の存在を否定する場合があります。また、PTSD、心理外傷後ストレス障害により、対人恐怖症、不安症状などの精神症状を起こす場合もあります。4、行動面への影響。近親者による虐待で、どうにもならないという無力さを感じ、現実世界からの逃避を図るため、万引きや過食、薬物依存に至る場合があります。5、感情面への影響。小さなことで怒りを爆発させてしまう場合があります。また、大人の顔色や行動を伺うなど、子供らしい感情を抑制する場合もあります。6、虐待の世代間連鎖。虐待を受けた子供が大人になり、無意識に自分の子供に虐待を行う場合があります。一人で悩まず、子供家庭相談室へ。児童虐待の問題解決を図るためには、予防、発見、介入、援助の4つが必要です。子供家庭相談室では、子育てに関する様々な不安を解消するために、相談員が一緒に考えます。一人で悩まず、まずご相談ください。問い合わせ、子ども家庭相談室、電話 235-4825。便利です。海老名メールサービス。登録は ebn-i@posh.jp 宛て、からメールを送信。詳しくは市ホームページ、または情報システム課へ。